出エジプト記20章ですね。それの今日は8節から安息日のところからです。安息日を心に留めて聖別しなさいっていうことです。聖別するっていうことを言われて、これは11時にも繰り返されております。それは主が聖別したからだと。これはですね、どこの言葉を受けているかっていうのは、その創世記から来ているわけですね。創世記の2章から来ているわけです。2章の始めをちょっとだから比べてもらったらですね、創世記の2章ここにですね、初めのところにあります。神は天地万物を創造されて第7の日に創造の仕事を離れて安息して、そして第7の日を神は祝福して聖別したと。これはですね、今までにも何度か振りましたが、元の言葉は聖とする、でそれを聖としてと分けたんだというニュアンスをはっきりさせるために、ここでは別という言葉を加えて聖別というふうに訳しておるわけですね。ですね、聖とするっていうのは、これも以前から言ってる通り、日本語のイメージとは外違うわけです。これは新約聖書にもよく出てくることですね。今もローマ書の手紙終わりましたが、コリントにおける、あるいはローマにおける聖徒たち、聖なる人っていうのは、この旧約聖書の管理を受けてるわけですが、聖なる人っていうのは私たちから見ると、なんかこう現実離れして、我々の周りの聖なる人におるのか、そのものはめったにおるもんじゃないですね。クリスチャンはまあまあそれなりにおっても、聖なる人というイメージに私たちは合わないわけですね。でカトリック教会でも歴史上特別な人に聖人という特別な認定を与えるわけです。まあ、アシノ・フランチェスコみたいな人もいますね。それからテレサ、マザー・テレサさんがもらったように、若くして亡くなったフランスの小さきテレサ、フランス語ではテレーズと言うんですけども、スペインの大テレサと言われる人ですね。そういう人は聖人と言われて、めったに仲いないわけです、ね。そういう意味では何か非常に特別にこう満たされたという人ですね。またっけしょ。
私は人大学生。
また消し、消しつなぎました。それで、ここで言う聖徒はそういう意味のカトリックの聖人の聖とは非常に違うということをまず知っとかないと、今日のところでも意味が違ってくる。別というのを分けたように取り分ける、英語で言えばセパレートというような意味を持っているんですね。本質的にこのヘブライ語では分けて別のところに神様が置くっていう感じです。だからクリスチャンがなんで聖徒なのかっていうと、ああいう聖テレサとかフランチェスコみたいな極めて稀なような人ではなくって、神様が御国のために使うものとして分けて置かれたという、そういう意味が聖徒なんですね。だから信仰を持ったすぐで、また聖書、神様のことを分からない人でも、とにかく信じた人は聖徒というふうにパウロも言っているわけです。そういうことをいつもですね繰り返してるんですけれども、そういう日本語でどうしてもこうイメージを思ってしまうからです。日本語のイメージっていうのとこの元のことは随分違うんですね。逆に例えば英語で言ったことは日本語に置き換えたらまるで違う、そのぐらい語学言葉の壁があるわけですね。例えばですね、 逆に日本語で言ったらなかなかわからんという人もいるんですよ。例えばみんなが知ってる空の木なんて知らないでしょ。みんな知ってるはずですよ、空の木って。すごくみんな知ってるでしょ、空の木って、うん、空の木って日本語で言う空の木です。わかりましたか。みんなが知ってる最近もう空の木ってすごく知られるようになったでしょ。みんなが知ってるってスカイツリーのことです。そういうの日本語で言った言葉をね、外国で言ったら別物によって日本語だけでもうイメージできない。それと同じことなんですよ。聖人とか聖だったらもう完全に魅力を持ってしまう。言語と思うかはないですね。日本語でそうやって空の木なんですよ。スカイツリーでね、クリスマスツリーって文字ってね、一つあれヒントで誰かが応募作家通ったと思うんです。タワーってラブレテルでしょ、東京タワーが。それでクリスマスツリーでもこの頃大きな20メートルの大きな本物の木を持っていたところが時々あるわけですね、アメリカで。あ、そうじゃ、こういうふうに空に急げるツリーにしてやったろという形で誰かが応募したと思いますよね。でタワーってあるぐらいと、ね、木だとか空の木なんて思いもらうね。あんな鉄塔のゴルテ、ある意味でゴルテックスなもんですけど、まあ、って言うとわからないって、みんな知ってるはずだけどね、空の木。まあ、そういうぐらいですね、言葉の衝撃なんか知らない上で大きいわけなんですね。だから聖というのと、どうしても違った意味を持つ。聖として分けたんだということなんです。まあ、そのようにですね、今日のところもまあ考える必要があるということなんですね。だから神科学ではこの日を聖であるとされたと。聖である、そのまま使っております。公約では聖別した、神教では聖別したとしてあります。中国訳もですね、分けて聖としたというようにしてあります。はい、まあ、そんな風に。で、別の英語訳では、separated as holy。separate、分けるということを入れている英語訳もあります。separate it as holy。holy として分けたと。はい、まあ、そういうことを知った上で今日のところ安息日をですね、これを特別なものを神様に捧げるものとして分けなさいということなんです。で、6日間は仕事をして元と帰りますが、どんな仕事もしないって言うんです。これは三千何百年も昔としてはある意味で驚くべきことで、日本では明治になってこの日曜日の制度を取り入れるまでは土曜日曜日に休めることはありえなかったんですよ。長い歴史、江戸時代ずっとですね、明治になって日本ヨーロッパのキリスト教の制度を取り入れて初めて一部の銀行や観光庁から少ないところから日曜日を休むとすると始まったわけです。こんな昔から週に一遍も何があっても休むんだなんていう考え方はどこの社会もなかったわけです。なぜかというと昔は農業、狩猟、漁業だったわけです。日曜とは関係ないわけですね。波が高かったら漁に行けない。雨が降ったら狩猟に行けないわけです。だから雨が降ってなくて天気も良かったらですね、漁師たちが一日家でじっとることは考えられないわけです。百姓でもそうですね。だからどんな世界でも今のようにサラリーマンだとかいうのなかったわけなので、みんな林業、農業、産業、漁業とかそういうことだったわけですから、特別にみんなが休みのことはありえなかったわけです。 だからこういうことは非常に驚くべき聖書だったんですね。でその見通しがはるかな先まで貫いとったから、それから何千年経ってもますますこれ週に1回は絶対休むんだと世界共通認識になったんです、ね、昔はそんなこと思いもよらないわけです。思いもよらないことがこれ何千年後になっても不思議と非常に大事な決まりだと、1週間に1回は休ます。そのぐらい洞察が深かったわけです。長いこう射程を射てるというわけですね。安息日週に1回は休む。そうしてのんびり遊ぶんでないわけですね。聖なるものとして礼拝に捧げるという意味なわけです。本来こういうことはね、聖とする特別なものを取り分けると、特別なものを取り上げて遊ぶんではない。特別なものとして性別だからこそそれを礼拝の日とするという、そういう意味が最初から性別ということ、そういうことなんです。そしてそれはそこに祝福を置いたとということなんです。わかりやすく祝福っていうのは、それを守っていけば何か良いことにつながる。単に分けただけじゃないんですね。神様の用として分けた。で、それを特別に祝福したから、それを守るっていうことによってその祝福を受けるんだと。そういうふうに神様がですね、決められたということです。これも単なる決まりではなくって、前に最初に言ったように2節、3節が大事なことだったと思うんですね。エジプトの国奴隷状態滅びるところから導き出されたということと、3節の私の顔の前でという意味だというとはね、私の顔の前において他に神を置いてはいけない。神様をいつも前に置いてたら、しかもその神様が導いてくださる救い、滅びから、そしたら自然に他のものを作ったしないと、自然に神様への礼拝を重んじるということでですね、一日はそういう滅びから救い出してくださった神様に捧げようという気持ちになるのだと。本来こういう一番最初の2節3節の元にあって、そこから本来ですね、これ本当に受けたら自然にそういうなっていくんだという意味合いがこもってるんですね。この実感冷たい決まり規則ということではなかった。一番最初は本来こういうことなんです。でこのことがですね、さっきも言いました非常に驚くべきっていうのは、奴隷も牛や家畜までも休ませるということにつながっていったんですね。奴隷なんかにそんな配慮することは考えられなかったんだけども、そういう労働の時にもですね、奴隷だからってこき使わないと、休ませる、牛すら休ませるような、そういう今のですね、労働基準法って何時間で働かせるのって、人間をそういうはるかの昔からそういうふうに過剰に働かせないと、1週間に一遍は休ませるっていうような発想があったの、これまた驚くべきことだっていうことですね。今のサラリーマン的なもんでないのに、ことはですね、そういう意味で現代的な 福祉的な意味にも非常につながっているわけです。先週3日は休むってこと、非常に忙しく大変な企業では休ませないでですね、働き続けされるということが今でもよく行われたりするわけですね。労働時間を非常に延長したりでこき使うということがありますけども、こういう2週に1回も休ますよ、まあ、こういうことがずっと世界にいるあたって日曜日という週に1回は休むんだということになったんだけども、だけどその目的中心点が見落とされているわけですね。全くそれは神のために性別された、そこに祝福を置かれたんだから、それを礼拝、神様のための日としてすることによってその祝福をいただくという、そういう一番この聖書の根本の意味が日本では全く知らされなかったということです。今言った奴隷まで休ませなさいとか牛まで休ませるという家畜まで考えるということをちょっとどこにあるかも実際に引いてもらったりとか、これは新命記の5章です。新命記の5章にあります。5章の14 12 14、新命記の5章の12から14、289ページですね。安息日を守って聖別聖とせよですね。7日目は主の安息だから仕事はしてはいけない。あなたも、ここで奴隷も牛やロバなどすべての家畜も、そしてさらに寄留する、要するに外国から借りに来てるという人、これは外国からですね逃げてきた人も、イスラエルの人もいろんな大きな戦争やら困難など時にあちこちへと逃げていったわけですね。そこで起流するということもあったわけです。で、起流者に特に配慮がある。で、今徳島県でも福島からの起流者ということが来ておるわけですね。で、まあ、中川陽子さんが言うに第4日曜日にですね、家で野菜作ってる人はですね、少しでも余分があったら持ってきてその人たちに届けましょうっていうようなことを来ておりますが、そういうああいうことがあっても一種の気流者となっておるんです。昔はたくさんあったわけですね。ユダヤ人がたくさん散らばされて、各地へと気流者と、まあ、そういったこともあったからですけども、古代ははっきりした国境ってもなかなかないか、いろんなところで迫害やったり食料がなかったらあちこちへ行ってしまうわけです、生きるために。でそこで一時アブラハムたちも一時エジプトまで行って気流したわけです。ヤコブたちも食物がなくなったから、子供のヨセフがエジプトの大きな大事になっているということでそちらへ行って起流したわけですね。長いこと、そういう意味で起流ということはですね、仮の宿りで安住ができないと、何らかの点で非常に困って不便だからというので、こういうふうに特別扱いすることもよかったわけです、はい。まあ、こういうことですね、休ませるという奴隷たちへの配慮、そして動物への配慮ということですね。労働者の配慮もあるけど、肝心なのは礼拝ということだったわけですね。で、この安息日のことはですね、旧約聖書でいろんな場所でたくさん出てくるわけです。それを見て3日に重要であったかっていうのがわかるんですけども、ユダヤ民族がですね、 捕囚になっても生き延びたと。バビロンという遥かな遠いところへ、1500キロもあるようなところへ行って、なぜ潰れなかった。それは安息日ごとに集まってですね、そこで礼拝を続けるということはできた可能だったんですね。でローマ帝国の長い迫害の時も彼らは信仰で生き抜けた。それは週に1回にやはり主の日をみんなが集まって、コーバーデスなんかにも明け方早く集まるとかですね、地下場所、カタコムという地下の場所で、ローマの警察したらもなかなか追跡できないような迷路のような深いところ、真っ暗闇で汚いてですね、臭い光もないようなところですけどそういうところで礼拝を守り続けたというわけですね。それに安息日っていうことをですね、この礼拝のためにっていうことは、そこでですね、信仰が解体してバラバラになってしまわないで、この主、これが主国なんですね。常に新たに神の言葉の力を受けると。そして、結束を強めて、そして豊かな人、あるいは地上によっても家を財産がある人は、その逃げている人たちに食物を与えると。それ集まった時にそういうような話をしたと。そういうふうに崩れていかないための大きな支えということにもなっていったんですね、このことが。それに民族解体を免れてずっと続いていくというために、この安息日をあくまで守っていくんだっていう、そこにその祝福があったということがあるわけです。で、自分一人だったら神様に祈ってって言っても、次々用事があったり、家族昔も多かった仕事がある、日曜関係なく、土曜関係なく、安息日関係なくあるから、いつの間にか祈ったり、こう御言葉でみんなが集まったり励まし合ったりできないわけですね。そのうちだんだん流されていく。とにかく昔は歩いていかないかもしれない、集まるためだから、目的の場所まで夜明け前から歩いていくと。そのためには家族が寝てるとこから行かないか、非常な苦労しながら集まるだけで大変だったわけですね。そういう苦労とエネルギーと労働をして犠牲を払っていった。それだけに迫害の時代でもあれば真剣さが違ってたわけですね。かつてのキリシタンもそうですね。もう本当に迫害され山の中で、かろうじて命の危険を冒してパンや食物を届けてくれる人もいたと。とにかくこの安息日っていうのは単なる決まりというのも、この長い歴史の中で非常にいろんなことが、この安息日を守るということを通して、起こってきたわけです。で、このそういう祝福っていうのは、そういう意味で不思議な何か力、良いことが起こっていくということなんです。この安息日ってそういう意味で非常に重要なことになったんだけども、新約聖書になってどうなったかということですね。新約聖書の関連をいつも私たちは考えるわけですが、奴隷から導かれ、奴隷の状態から救い出された。これは新約では罪の奴隷から解放されたという形になったんですね。パウロが言っている罪という悪の力、それによって奴隷になっていた、ここから解放された。そのことをいつも思ったら、他のものを第一番大事だとしないはずだという、これは本物に成り立つわけです。そういう変え難いことをしてくださったイエス様の名をですね、乱れにいい加減な気持ちで扱ったりできなくなるということもありますね。安息日はどうかというとですね、 これはですね、この他の次の例えば殺してはいけないとか関してもらったりということはそのまま当てはまるんだけど、安息日に関してはある部分で変更されたところがあります。ある部分で変更されたっていうのはどういう意味かっていうと、一番最初ユダヤ人にこれ絶対的な決まりだったんですね。安息日を犯す者は殺されるとまで書いてある。そのぐらい後になって厳しくなっていったわけですが、それで弟子たちもユダヤ人だから安息日を守るっていうことであったわけですが、あの福音書にあるように一切の仕事をしていない、歩く距離まで決められたわけです。で、台所で火をつける、火をつけるも一仕事だったわけですね。今でマッチとかあのガスのスイッチ一つでつかないわけです。だから火をつけるも仕事してはいけない、前日にしとかなきゃいけないんです。病気で医者のとこ行って医者が仕事しないかもから医者も癒してはいけない、病気になっても安息を連れて行ってはいけない、そういうことだから病気の人が怪我の間いた人安息に街道におったらですね、イエス様が癒されたら安息日にしてはいけないことをしたと言って、パリサイ人や律法学者がイエスを律法違反だと、そういうふうにイエスに対する迫害の原因の一つはですね、安息日をイエス様は当時の人たちに形式的に守らなかったということだったんですね。そのぐらい形式化していってしまってたということ。非常に大事だというのはいいんだけど、それが中身をだんだん失って形だけで破ったら罰すると、そういうふうに変質していったということですね。規則が一番の主になったと。そのため病気の人でも何でもですね、安息日に何が起こったら取っとけと、本当に海苦しんで、もう死にそうだとしたら安息になったら、いや安息にとはほっとかないかんだという、そこまで言ったので、イエス様がどう言ったかということをちょっと思い出してもらったんですが、マタイの12-8、マタイの12-8というところです。マタイ福音書12-8を見ますと、この場合は麦の穂を摘むのも収穫ということだったんですね。なぜかというと今のように機械がなかったから、手でしばしばですね、少数です、手でこうやって麦の穂を取り寄った、千箱置きみたいな江戸時代の製造されていたものです。だから奴隷たちを追った、そういうふうに便利なものがあった、手ですごいてですね、麦のことは取らないといけない。だから麦のことを取るってすごくのはですね、収穫のこと、脱穀収穫の仕事なんだろうということで、弟子たちが食べてたら生だから栄養もならないわけです、消化されない、安息日にしてはならないことをしていると2節にある。食べてはならないんじゃなくて、そういう収穫作業、脱穀作業をしているということだったわけですね。はい、そういうことで、ここではイエス様が言われたのはですね、苦しんでいる人をほっとくとか、お腹が空いた人もほっとくとかいうことでなくって、憐れみだということですね。最後に言った言葉がいろんなことに当てはまりになったんですね。人の子イエス・キリスト様こそ安息日の主なんだと。安息日の精神はですね、礼拝にあるんだから、機械的にこれしてはならない、これはしてはならないということを知ったら あいつけしからんことをしてるとか裁いたりですね、そしていろいろ恥の気にしたりする、そういうことだったら安息日の精神が外れるということだったわけです。こんなふうにとっても大事な決まり内容であっても、いつの間にか本当のものが失われるということは本当によくあるわけですよね。私たちもあると思います。で、この十二章の次のところもやはり街道の安息、さっき言ったことです。まあ、現代日本人は安息日なんて日曜遊んで暮らすことやという感じで思ってるから、ここのところなんか全く何も感じない人多いんですけども、安息日の重要さ、ちょっとこの本当の精神ということを、まあ、福音書の時代でも非常に大事だったからこういうふうに書いてあるんです。それにはっきりですね、イエス・キリスト様こそ安息日の主だ、そういう意味で、旧約聖書のしっかりものの表現からさらに新しいものが加えられたわけです。で、私たちもその安息日の精神を受け継いだ日曜日には、イエス・キリスト様の言葉、イエス・キリスト様の霊である聖霊を受ける。イエス・キリスト様に出会う、霊的に。祈ると。そのために集まっている。まさにこの人の子、キリストこそは、安息日の礼拝の主として仰ぐようになっているわけです。そしてもう一つ、旧約聖書の安息と新約で違った点がある。それは曜日が土曜日から日曜日に変わったということです。旧約聖書という安息は土曜日だったんですね。第7日、日曜日というのとして日月火水木金土と、第7日ということは土曜日なんですね。セブンスデーなの。第7はセブンスです。だから旧約聖書のままで守らなきゃいけないと言ってしている人たちは、キリストの中で唯一一つの派があるわけです。それが第7日、セブンス、セブンティエイジャーですね、第7、セブンスデイ、第7日を持って、そしてキリストの再臨待ちのアドベント、再臨です。セブンスデイ・アドベンチストっていうのはそういうことです。世界で一つだけですね、そういうユダヤ教にある宗教、このまま今も継承しているように、になっている。そこから物見るとも分かれたわけなんですね。アドベントの強調したわけです。第7日のあたりで再臨再臨ということをもっぱらのようにして、言い出したわけですね。それはちょっとよく見ちゃいます。それで土曜日だったのが日曜日になぜなったかというと、これは繰り返し言ってきたように、キリストが日曜日によみがえられた。一番最初は土曜安息日と復活の記念として集まり、一緒に同日とやってたわけです。だけど間もなくですね、ユダヤ教とはっきり区別するためにもう主の日だけになったんですね。で、1週間に一度休むということの精神を受け継いで上で、主の復活の記念、復活から聖霊が与えられて弟子たちが述べ伝え始めた。復活がなかったら聖霊もなく、弟子たちも裏切ったもの。だからキリストの復活は決定的だったわけです。十字架でイエス様が死んで万人の罪をあがなったというのを復活したからですね。復活もできんようなただの人間だったら、そんな万人の全世界の罪をあがないことができるはずがないわけですね。ただの人間といっても。以来養成をした人間、ソクラテスや孔子みたいなものになってしまうんです。で、この主の日っていうのは、旧約聖書と新約聖書と違うんですね。全く。 旧約聖書で主の日って言ったら最後の裁きの日という形で出てくるわけです。その日とかね、主の日には非常に大変なことが起こって、あるいは悪が裁かれると、主の日。同じ用語で紛らわしいんですけども、新約聖書では主の日、主が復活された日で、それはどこに出てくるか。主の日という使い方はまだそれほど初期の場合一般的ではなかったから、聖書では一箇所しか出てこないんです。それは黙示録に出てくるんですね。黙示録の一章です。黙示録の一章の十節です。黙示録一章の十節にある主の日のことっていうのは、これはそういう、日曜日のことですね。主が復活をした日に記念する、第だからこれは主の初めの日という言い方でも言ってたんです。で、主の日に集まって、そして特別に祈りを捧げた、そして特に聖霊に満たされた、そうしてこの黙示録の内容が示されたというわけです。ですから我々がですね、一般の教会も日曜日の礼拝のことを日曜礼拝とか言ったりしないわけです。日曜礼拝、日っていうのはお日さんの太陽のことなんですね。英語のサンディってそれなんですよ、太陽の日で、それはまあ神話的なことから来てるんですね。そういうことで日曜礼拝というのはキリスト教的に今まるでないわけです。ただの言葉です。で、聖日礼拝というのはどこだったかというと、旧約聖書から聖別した日の礼拝。で、それは元は土曜日安息の日と言われたんですね。で、新約聖書から当たるとはっきり出てくるのは主の日なので、それで主の日の礼拝ということで主日礼拝と言っているわけです。で、主日礼拝というのがより主が復活された日、記念の日の礼拝なんだと。意味でより新約聖書の内容にふさわしいわけです。ですね、聖日という分けられた日だと、旧約聖書と新約聖書は別段関係なく言えるわけなんですけども、新約聖書になって決定的な新たになったのが復活ということなんですね。そういう意味で、あの主の日、主日礼拝っていうのはそういう意味です。主の復活された、そこで全てが始まった、この大きな記念日、主の日。日曜礼拝、聖日礼拝、主日礼拝と3通り言い方、一番まあ聖書に、そういう意味で新約聖書の精神に深い精神にあったのは主日礼拝ということであるから、そちらの方もっぱら使っているわけですね。で、この主日というのはもっと後にずっと使われる、今日についてはまあ社会的に使われる The Lord's Day と言いますね。 Lord's Day、初期の時はこのことまで十分、クリスチャンということもそうです。初期はほとんど使われずに聖と、ホイハギオイと言われていたんですね。この主日ということもそうです。で、どない言われたかってさっき触れたように、週の第一の日という言い方をしてたんです。ちょっとそれはどこにあるか見ておきますと、323ページ第1コリント16の2節です。第1コリント16の2節、323ページでありますね。 これはローマ書でよく言ったエルサレムの生徒たちの献金ということを集める。私がコリントに行ってから募金、献金こと募金だとか感謝、恵みとかいろんな意味書いてると、この前詳しく言った通りですね。その献金が行われることのないように週の初めに、これは主の日だったんです。この週の初めの日に集まっていたからですね。で、収入において手元に取っておくようにと。こういう形で週の初めの日という方もされておるところです。でこういうふうに、あと首都原稿に出てきますが、もうちょっと省略しますけどね。はい、それで元のとこ変わります。それで、この10回の最初のところに帰って、この安息日をいかに守るかということが、まあ、そういう意味で非常に、イザヤ教の時代から非常に大事だった。破る者は殺すっていう、処刑にするというまで、この旧約聖書に書いてあるには驚かされるぐらいです。そういうふうに、これはもう絶対破ってはいけないというぐらい強い戒めだったんですね。そういう大事だから、そういうふうに固くなってしまったから、再びイエス様が私は主であると。いうふうに、霊的に見直したわけです。で、これは私にとってもですね、教員になって2番目の学校に、3番目の学校に行った時に非常に問題になったんですね。3番目、4番目になるね。盲学校に行った時です。高等学校の時はですね、行事があって日曜日休んで大したことないんですね。だけど非常に困ったのは盲学校に赴任した時です。盲学校では日曜日によく行事をしたわけです。一般高校では日曜日には行事しないわけなんですよね。だから休まないかの機会はめったになかったんです。それでも休んだったけれども、前にもちょっと触れたと思いますが、全盲の先生と私はペアで担任です。その中に、シビの北田さんとか須藤とかもう一人、三人おったわけです。で、遠足があると。まず4月にした時期に。そしたら全盲の先生と私と組んでですね、その全盲の生徒も、まあ、見える生徒さんにおりますからね、普通並みに見えるような子もおったわけです。なんでこの子盲学校なのかと思ったぐらいの子もおる。盲学校行ったら全部見えないんじゃないです。老学校行っても。すごくよく聞こえる子もおる。日の森を置いてみんなが足を振って、走れるくらいの子もおるんです。知的障害学校と普通並みにみたいにですね、ものをちゃんと言える子もおれば、全然開かるものもそれを読めないし、いろんなもの層がありますね。それを本当に私は高等学校でずっと教員してたら、日曜日たまに休んだからってどっちことないのに、私とペアでその全盲の生徒も手引きせなきゃいけないと。私はせんでもいいけど、全盲の先生を私がするんだと。生徒の責任もあるとなったら、全盲の先生は責任持てないですよね、全盲だから。非常に困って、それをずっと守ってきた原則を破るか、あるいは、もうこれを、無視して、あくまで日曜日や、行くかって迫られたわけですよね。あの時はもう本当に、一回だけ、あれしてもですね、今度続くわけですよね、盲学校でおるからずっと。今後ずっとの方針なのか、いっぺん日曜も休みますよ、言うたら、すごい敵対関係みたいに、けしからんやつだと、こんなふうにしてきてしまう。盲人がおるのにほっといて平気で行くやつだっていうふうに言われるはずなんですよ。だから非常に私も、希望して行ってるわけですからね、盲学校は。綱野さんともう一人の日の目で、両方に行った全盲の人二人も続けて紹介されたから、これは神様の示しだということでわざわざ行ったわけです。その希望して行ったと公然と言ってる人が、ほったらかしてて休むんだというふうに怒鳴り言われるかわからないわけです。それで本当に私も悩んだんです。一ヶ月ぐらい三段で頭がもう本当にどうかなるしょうが悩んだんだけど、将来も一回続けないかんからね、一遍こうだと決めたら。それでも三段悩み苦しんだ挙句に、私はもうこちらの伝道のためだということだから、神様のこの戒めの方を思い切って取ろうと、どっかから飛び降り気持ちで もうまたどうなるか分からんけども、したら、兄の総合劇ですよね。岸川吉村って先生は岸川吉村と、生徒っといてもいくんだっていうようなことで。だけども、それでですね、私がどのくらい本気でこれ取り組んでるかっていうことは、先生方にも生徒たちも、いっぺんに宣伝になったわけです。岸川という非難は終わったけれども、校長からも教頭からも、大学校の主人からもみんなに言われたけれども、その真剣さっていうものを神様が使われてですね、それで視覚障害者今8に盛るのはそこから方になったわけですよ。私がいい加減なく見て、やっぱりここにはここでしないかんから、日曜日みんなしょっちゅう行事するんですよ。日曜日小中高小さいからですね。そうしたらそういう真剣さは伝わらなかったですね。だから最初は、綱野さんから来てそういうことだったわけですね。もう一人の足のある人も来てたんです、彼の間だけども途中から来なくなった。それから熊井さん、千代さんで高橋さんと、昔のさ盲人のコーラスのリーダーもしとったことがあって、そこで鈴木さんとも出会いがあって、鈴木さんもお会いになったわけですよね。でその以前に私が盲学行ってから戸川さんともご一緒に事故になった直後に出会ったわけです。まあそういう形で盲学校行ったということで、まあ、次々増えたのはそういうところにある。そんで県外の人まで関わりできたんですよ。で北海道の大塚さん、札幌で別の集会ができるようになったのは、その津南さんや小前さんたちが行くという形で関わりができて、それでパソコンを読むと展示で、それでそのことをですね、知らせると小前さん、津南さんたちが知らせたから、つながりができて、前の札幌で世田谷の終わりで合同集会を開くようになった。そのいろんなことが私が思い切ってしたからですね、相当抗議を得て、相当厳しい立場になって、一部の人がすごく、しかも視覚障害者の先生方からすごく抗議された。で私のところに来た須藤さんまでがですね、あんまマスター点が、私がそういうことを宣言するまでは、高い得点もらえたんですよ、90年。それから私のところに吉村とか行くなと言われたんですね。それでも言ったら60点台に落とされたんですよ。その呆れてしまったわけですね。こんなひどいことをするのかと。もう呆れて、私が成績点の時は分かるわけなんですよ。そういうふうに露骨な嫌がらせまで、もうこの盲人の先生をするんですよ。何を言うかと分からないですよね。まあ、そのぐらいに私が運べって配っちゃったら、前も出たように全教職に配ったらですね、そうしたら、まあ誰がいるか分かりませんからね、読むか。そうしたら、わざわざ全てのページに赤でボールペンでバツつけて、私のつけるに戻していた人がおるから、これって誰かと思って、こんなに念の言ったこと誰いらんって一言言えばいいんですよね。そして番号つけてやったんですよ。それと俺はなんと後頭部の責任者だったんですね、視覚障害者の。まあ、そういう、まあ、強い反抗まで受けたわけですけど、でもその結果、北田さんとか須藤さんがあって、北田さんの場合はああいうふうに音楽でなってですね、須藤さんのおかげでホームページもいろいろできるようになったわけですよ。でホームページがこの間四国紹介でも何人かの方がつながりができた。そういうことはこの祝福ということなんですね。神様のために、これは私の場合ですよ。他の人は同じことをしたかどうかというのは、何か神様のためにですね、思い切ってかけたらですね、損する、痛みがある、辛いこと起こる、何か分裂起こる、誰かが離反する、抗議行為、そういうことあっても必ずいいことが起こるんですよね。そういうの、まあ、どっか、まあ、血が出るというかですね、心から血が出るような、そういう痛みを持ってこの信仰を続いてきたわけです。だから何も痛みも何もない、暇な時ちょっと行こうかっていう感じで、これは何も起こらないわけです。これ行かないよりいいですよ、もちろんいいと思うんだけど、どっか痛みを感じるようになるんですね、信仰っていうのは。だからほんのわずかで各自みんな違うわけです。人がこうした、人が迫害されて殺された、自分も殺されよう、こんなこと周りはできないわけです。それぞれそれぞれの能力や置かれた環境やら家庭やら職業やらいろいろある。そのいろいろなところで誰がどんなに負担を持って十字架あるいは苦しみを持っているかわからないわけですから、人は楽々しているのかもわからないんです、見てもね。どういう思いで例えば日曜日でも行ってるか、あるいは行けないでいるか。だから人を裁いてはいけないってそこにあるわけですね。自分が神様との関係どうするかっていうことは一人一人が問われているということです。まあ、そういうふうにこの安息日の問題はですね、一般の商業にある人にとっては非常に、私もそうだと、切実な問題になることだったわけですね。 一般の会社でも日曜出勤みんなしてると、私日曜教会か休みますよと、さっとおそらく地位を下げられるか、よそへ、遠くに掘り出されることもありと思います。まあ、そういうことを、だから大きな犠牲を、昔は安息に集まるだけで明治時代までは逮捕されよったわけですね。まあ、私が味わったようないろんなことも、まあ、そんなに比べてはるかに軽い方です。襲われたわけじゃないですかね、精神的な意味で襲われたけど、そういうことですね。はい、まあ、そんなことでこの問題はですね、決まりというんじゃなくて、一人一人がやはり、どういうふうに神様のこの精神を受け継ぐかということです。で、もう一つはですね、職業上日曜日に行けない人、これをこうやってる大原さんもそうだし、例えば勝浦さんなんかもですね、行きたいったって行けないわけです、現実に、ネタという。それから美容師さんもそうだ、鉄道関係の商業もいる人です、看護師さんも日曜出勤は行けないとか、交通機関もいっぱいそうですね。で、どうしても行けない。そこでその人がですね、本当に神様のことで示されたら、それはやめて転職するってことも、ほら、選択肢に入るわけです。だけど家族がおってですね、今度は辞めたからってどんな職につけるか分からない、それは辞められないということになりますよね。そんなことを言ったら、もう分かった人は分かりてくれって言い出すことも分かるんですよね、奥さんが。ですから、まあ、そこら辺はもう一人一人置かれた条件でしかない。せめてですね、日曜日にいろんな都合で行けない方々もおられる習慣に、そういった意味で病気で寝たきり、あるいは遠くの人たちは80キロもある指導者にも来れないわけですね。近くなる彼たちも来てるわけです。だからその代わりに1週間に一度はですね、そういう方に自分で、まあ、こういうふうな家庭集会とはどうしても行けない人は行って、それを代用するというわけですね。で、安息日の代わりにして、それを主としてですね、大切にする、その少なくともその時間を。そういったことができるわけですね。まあ、例えば入院してもですね、日曜日に行けないと、私もいつかそうなるか分かりませんけど、日曜日のことは特に覚えて、始まった時間、やっぱりそれだけ御言葉を持って祈ると、そういったことは可能なわけです。で、その各人が置かれた状況で、少なくとも週に1回は最低ですね、そういう日を守ると、できることならば日曜日に集まると、と今言ったような復活の日でもあるし、数千年も続いたこの安息日の精神を受け継いだものだから、いい加減のものとは続くはずがないわけです。ですから、そういう意味では困難があっても日曜日に来ると、どちらかほら来ないよりはすると、家族でも学校の先生でも、結局学校の先生も私がどないされても構わないという気持ちで休むもんだから、それで行けるわけです。原発の夏の電力でもそうです。足りんどどの子のばっかり電力がしようけど、実際は行けるわけなんですね。まあ、例えば本気のところは今消してもいけるわけです。これ消したからちょっと読みにくいぐらいです。そんなこといくらでもあります。思い切ってしたらですね、いける。ただその私の休んだ代わりに別の誠意が目に見える人がいっぱい余ってる人おるわけなんですよ。単にしてない、その人が行ったらいける。生徒だって目に見える人、ただ高等高校生だから何人も3人もおったら十分いける。で、思い切っていけばですね、そういうふうに悪口を言われたって、その覚悟していけば、不思議と道ができていったんです。まあ、そういうふうに困難があっても、本気になっておくと、道ができるということもまたある。でも、それって、本当に他の人のことは分からないわけですからね、どんな困難かって見ても分からないわけなので、他の人、それぞれの人がこういう聖書の精神を持って、それぞれが神様との相談の上で、すると、ということになるわけです。まあ、いずれにしてもですね、こういうふうに神様のことを選択の場合に、どっちがより神様につくだろうかと思って選ぶと、それは何か祝福を持つこと、これは確かなことなんですね。今使い人参加していただいた大原さんも、本来のような仕事中でできないけれども、あえてそういう道を作ったら、まあまあ今のところは道がだいぶできてるから、こういうふうに言ってですね、仕事の最中で参加を共にしていただいていると、それによって私たちもより緊張感を持ってできておるわけですよね。 そういうふうに、そこにも私国があるというわけです。はい、そうです。ちょっと長くなってしまいましたが、お願いしておきます。
Thank you.